こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県北で活躍する若者をスタジオにお招きしまして、いろいろなお話を聞いています。今回は前回に引き続きまして、岩手県立二戸高等技術専門校にお邪魔して、先生と生徒、お二人からいろいろとお話を聞いていきます。前回は建築家のお二人にお話を聞きましたが、今日は自動車システム科ということで、まずは、先生の方からご紹介させていただきたいと思います。高橋先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この岩手、県立二戸高等技術専門校、建築科と並んで自動車システム科があるわけなんですけども、はい、自動車とシステムっていう、まあ、2つの、ね、はい、単語がくっついた科になってるじゃないですか、はい、これはどういうことなんですか？
ですね、このシステムっていうのが、まあ、自動車、一昔前であればその機械的な作業、エンジンだったりブレーキだったり、そういうようなところをメインで、整備の方をしてきたんですけども、今最近はその自動化であったり電子制御システム、
はい、
はい、要はそのパソコンを使った作業であったりとか、スキャンツールを使ったっていうような、デジタル化が進んでいる、はい、そういった意味もあって自動車システム化っていうふうな。
そっか、昔はエンジン、ブレーキ、
そうです ね、
シンプルに機械の話だったのが、
はい
はい、いつぐらいからですかね、電子制御になって、今じゃエンジンすら積んでない車もあるんですもんね。
そうですね、はい、
わかりました。そんな自動車システム科の、生徒さん、ちょっと今日は紹介していただけますでしょうか？
はい、はい、自動車システム科2年生の山本直哉くんですね。
山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本さんは、現在2年生、
はい、
出身はどちらですか？
盛岡です。
この道というか車、はい、こういった方向に行きたいって思い始めたのっていつ？
小学校の頃にはもう持ってました。
早いね。
お兄ちゃんがいるんですけど、が、9個離れてて、もう小学校の4年生くらいにはもう車屋で働いてたんで、あ、かっこいいなって思って。
お兄さんが車屋さん、
はい、
それは整備士として、
板金塗装の方だったんですけど、
うんうん、
なんですけど、もともとお兄ちゃんも車が好きだったんで、一緒に車見せ、お兄ちゃんの車見せてもらったりしてる時とか、もうかっこいいな、これはかっこいいと思って、
うん、
これは自分もこうなりたいなって思ったんで目指すようになりました。
そっか、小学校の時にお兄さんが乗ってきた車は何だったの？
はいはい、Y33 シーマっていうシーマです。
シーマ、
はい、今それを自分がナンバー取るために頑張って自分のものにしました。
受け継いだの？
はい、もっとかっこいい車にしようかなと思って。
そっか、
はい、
でもその思い出のお兄ちゃんの車を、
はい、もう世界一かっこいい車にして、もう感動させたいなって思いますね。
へえ、お兄さんちなみに今何してるの？
今板金塗装でまだ働いてます。
板金屋さんやってんだ、
はい、
そっか、いや
なんかちょっと最後に聞くはずだったやつだね、多分ね。じゃあゴールが見えたんでそこに向かって話していく、いきましょう。
はい、
はい、そっか。じゃあもう本当に小学校の時に道を決めて、
はい、
あの板金とかじゃなくてそのエンジンとかの方に行きたいなと思った。
ここの学校に入ってちょっと経つまではずっと板金塗装に行こうって考えてたんですけど、
うん、
お兄ちゃんがやっぱり板金塗装やってるんでちょっと同じやつじゃちょっとつまんないなと思って、はい、整備士の方がいいかと思って整備士にしました。
なるほど。え、先生、あのこの学校は、はい、あのごめんなさい、僕の誤解だったらあれなんですけど、はい、整備士さんを目指す学校じゃなくてその板金とか外回りとかもできるんですか？
一応ですね、整備士2級資格を取得してもらえればそういったところにも就職ができるんですけども、専門的な板金塗装の事業っていうのはやっていないので、その整備士資格を持ってその会社に入社してからまた一から勉強というような形にはなるかとは思いますね。
なるほど。あの今お話に出た2級整備士っていうのはどの程度までできる資格なんですか？
そうですね、今の1級整備士っていうのもあるんですけども、はい、基本的には2級整備士を持っていれば全部の仕事を担うことができる。
なるほど。まあ、じゃあプロとして働くことができるってことですか？
はい、そうです。
でこの学校に2年間通うと、はい、その2級整備士というのは、はい、通れるんですか？
基本的には、取れてます。現在、今現在では、
はい、でそれはもうそのここを卒業したイコール2級整備士ではなくて受験はするんですか？
受験をします。
あ、受験はするんですか？は
い、ここの学校を修了した時点では実技が免除されます、はい、
あとはじゃあ学科だけ。
そうですね、学科を受けていただいてそこで合格して初めて2級整備士という資格をもらうことができる。
はあ、はい、なるほど、
はい、
実技が免除になるってことは相当実技の部分にね、はい、学校で教えてもらえると思うんですけど、どんなことをやるんですか？
その実技の内容、
はい、ちょっとまあざっくりの説明になっちゃったと思うんですけど、はい、
で、まず1年生の段階で基本的なエンジンの中身ですね、
はいはい、
内部の構造であったりとか、量比判定ですね、要は部品に対する精密な100分の1ミリ単位のとこまで、測定をしてこの部品がいいのか悪いのか、はいはい、
100分の1ミリまで、
はい、エンジンの中の要はガソリンを燃焼している部分ですね、
はい、はい、その、まあ、シリンダーだったりピストンだったり、はい、ああいうのが100分の1ミリの誤差が合ってるかどうかってこと、はい、
そうです。
本当にやったのそんなこと？
そうですね、やっぱり測定してあのなんだろう、基準値から外れてたら交換したりとかをやっぱしなきゃダメなので、はい、うん、測定はしましたね。
ってことはまあ逆に言うとそれぐらいの精度でエンジンって作られてるってことなんですか？
はい、
へえ。じゃあそういうのを部品一個一個について全部やって、
はい、
だってエンジンだっていろんな種類あるしいろんな形式とかもあるし、
はい、
そういうのもじゃあいろんなエンジンを片っ端から分解してっていう感じなんですか？
っていう風にやりたいんですけども
、はい、まあ、時間も ね、
そうですね、
資産も限りがあるでしょうから、
はい、
ランボルギーニとかやりたいですよね、はい、本当はね。
そうですね、
あ、はい、そうですか。それをじゃあ1年生の最初の方にエンジンを分解して、
はい、 そ、 うです、
はい、その先はどうなるんですか？
はい、その先は、まあ、実際、さっきのようなエンジン単体のものをで練習した後に実際にエンジンがかかる実習車両で、
はい
はい、エンジンを全部分解してバラバラにしてからもう一回組み上げるという、でエンジンをかけるというところまでやります。
あ、最初はじゃあまずその、
はい、
なんでしょう、勉強用のエンジンでやって
そ、
は
い、
その後に本当に動いてるエンジンをバラすんですか？はい、
そうです。
怖いですね。
怖い、はい、そうですね、一番最初は皆さん怖がったりだとか、
うん、
はい、でまあその端から見たら本当に大丈夫な、もしそれがお客様の車で自分の車がこんなになってるって見たらもう本当に大丈夫なのっていう不安があるかとは思うんですけども、
はい、
そこは間違いなくできるようなレベルまで持っていくという。
そこまでやるんですね、はい、へえ。それで大体1年生終わりぐらいなんですか。他にも、まあ、
他にもあの、ブレーキの部品であったりだとか、はい、あとはエンジンの動力をタイヤにつなげるまでのシャシと呼ばれる部分ですね、うん、そういったところもあの基本的なところを学んで、
はい
はい、やっていきます。
山本君、まあ、もう今2年生なのでその辺の過程は多分終わってるんだと思うんですけど、
はい、
やってみてあの大変だったやつとか楽しかったやつとかって覚えてます？
ブレーキはやっぱりあの、うん、人の命がかかるものだと思うんでそこはちゃんと真面目にやって、やっぱエンジンもやっぱりあのちょっとやっぱ難しかったんですよ。やっぱ測定もやっぱり100分の1ミリまでやんなきゃダメだっていう風になってるので、うん、あのやっぱ測定もミスしてはダメなんでもう頑張りましたし、やっぱエンジン組み付けの時にやっぱりあの失敗とかすることもあるんですよ。あるんで、
うん、
やっぱ慎重に慎重にってやって、あと一個ミスったんですけど、
何やちょっと、
そう部品の名前になっちゃうんですけど、
うん、
シグナルローターっていう部品がある。
シグナルローター。
あの車の回転数、エンジン回転数って多分あの車によってはタコメーターってやつついてると思うんですけども、回転の信号を取るためにシグナルローターっていうプレートがあるんです。
うん、
のプレートをあの曲げちゃってあのエンジンがかかんなくなるっていうあの現象が起きたんですね。すんごい悩みました。すんごい悩みました。本当に。
あ、そっか、はい。ちょっとしたことで曲がっちゃうもんなんですか。
測定してる時とかにやっぱちょっとコツンってぶつかっただけでも多分ダメだったみたいで。でもまあこれで一個覚えれたんで成長できたなって。
そうですね。社会に出てそれやっちゃうとね
ちょっと事件ですね、
ねえ、
はい、
そっか、でもちっちゃい頃から車好きだったわけでしょ、
はい、
きっと。でもそうって車触るのってものすごく多分楽しいのかなと思うんだけど、
はい、
逆にでもやんちゃな子たちが楽しむ車の楽しみ方じゃないんじゃない。
そうですね、
じっくりその100分の1ミリまでさ。
あ、そうですか、はい、
うん、だから そういうのなんかこうストレスみたいなのってもっと俺はこういうことしたいのにとかって、
あ、ちょっとあの最初は思ってたんですけど、あのやっぱでも結局それができないと車直せないんだなって思って、
うん、
あのなんて言うんだろう、まあ、ちょっと言い方は悪いですけど、まあ、中途半端な知識を持って車をいじるよりはしっかりとした知識を持った方がやっぱり車直せると思うんで、
うん、
ちゃんと勉強してました。
素晴らしいですね先生ね。
素晴らしいですね、
多分先生というか学校というか教え方がきっと、いや想像するんですけど、その割と車好きのやんちゃな子たちが入ってきたりする子もいるのかなと思うんですよ、はいはい、そのね、改造車乗りたいとか、はい、そういう子たちもやっぱりこうやって真面目に車にやっぱ向き合ってくれるようになるんですね、
はい、そうですね、はい、うん、やっぱり2年間のうちにその 1年生のその実習の段階でやっぱり変わる子は変わります、は
い、
目指すその目標となる場所さえ見つけた時にも変わりますね。
広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。
で2年生になると今度どんな勉強になるんですか？
そうですね、2年生になると社会に出て仕事をした時にやる作業というのが、はい、まあ、定期点検、こちらがメインになる作業になるかなということで、今はその作業をメインでやっておりました。
あ、もうじゃあ実際の社会に出るシミュレーションみたいなことですね、
は
い
は
い、
そうですね。
え、じゃあ山本くんは今まさしくそういうその定期点検のシミュレーションみたいなことをしてる？
はい、してます。
さっきもあの実習場で何かやってましたけど、あれは何をしてたんですか？
あれはあの多分班によって多分違うと思うんですけど、大体は多分24ヶ月点検、あと車検の点検整備だと思います、はい、と車検と12ヶ月点検で見る項目が、まあ、大体同じなんですけど、やっぱ車検の時はあの2年に1回しかないんで、うん、項目が増えるんですよ。なんで例えばあの12ヶ月点検と同じやつだと、それこそブレーキが引きずりを起こしていないかとか、うん、あとタイヤの溝は大丈夫かとか、あとエンジンオイルが入ってるかとか、もうあの 走ったり普通に乗るのに大丈夫な部品の点検なんですけど、うん、あと車検の時はやっぱり中身まで開けて大丈夫かとかも点検するんで、やっぱりそうですね、
パッとそうやって聞くと割と当たり前のことじゃないですか、
はい、
オイルの量とかタイヤの溝とか。でもそういうのもやっぱりその専門的に勉強してる整備士さんたちが見るのと、はい、我々素人が見るのじゃ全然見てるとこも違うってことなんですかね？
僕はそう思います、うん、でも今まで自分が勉強する前はこうだと思ってたことが、やっぱり勉強してここまで見んのみたいな感じになることはやっぱり多かったです。
そうかそうか、なるほどね。もうそうやってじゃあこれから整備士、これから資格試験、
はい、そうです。
実技の方は、まあね、この後免除になるんだろうけど、
はい、
どうですか学科の方は？
もう余裕です。もう任せてください。
バッチリ、
まあまあ、バッチリです。
はい、
バッチリです。
あのさっき建築科の方でも、午前中は座学の時間っていうふうに聞いたんですけど、
はいはい、そうですね、基本的には自動車システム科もあの午前中は座学、うん、で午後は実習というような形でやっております。
最近の車ってそれこそハイブリッドだ、
はいはい、
電動だ水素だ、もういろいろあるじゃないですか、
はい、
勉強すること多くないですか？
そうですね、私たちが勉強しないと、学生にも伝えることができないというところなので、
うん、
指導員の方も、まあ、リスキリングというか最新のシステムに関しては、学びながら勉強をしながら学生に指導をしていくっていうスタイルですね。
いっぱい勉強することあるでしょう？
はい、そうですね。
だってもうエンジンじゃないんですもんね、バッテリーとモーターですよね、
はいはい、
そういうのもじゃあちゃんとその実習車両とかも含めて、
そうですね、今現在あるのは、まあ、ハイブリッド車、エンジンとモーターのハイブリッド車のところで、まあ、それを使って、まあ、特別訓練ということで外部講師もディーラーさんの方からお願いして、
はい、
特化した部分に関しては講習もしていただきますし、
うん、
はい、で、まあ、3期に、まあ、冬休み明けですね、授業としても故障診断という項目でスキャンツール、実際パソコンだったり、タブレット型のものを、車両につなげてデジタル的な診断をしていくっていう作業、
はい、はあ、まあ、そういうのもじゃあ実際に実習の中でやっていくんですか？
はい、
やっていきます
。はい、
そうか。でも先生も本当大変ですね。
そうです ね、
ね、新技術も出さなくていいよってなりますよね、はい、
なります、
ね、自動運転とかも、はい、ああいうのもだって今後整備士さんも見なきゃいけなくなるわけ、
ね、そうですね、
はい、ですよね。
工場としてのまあ、認証というかがあって、それを例えばミリ波レーダーであったりだとか、うん、カメラであったり、はい、そういったところの整備をするのにもまたあの講習というか、
ね、だって各メーカーそれぞれ独自で開発してるから、
はい、
ブラックボックス的な部分も当然ありますよね、
はいはい、そこは各メーカー、それぞれ入社してから勉強してくださいという
。はあ、はい、でもそっか、難しいですね。でもね、
そうですね、
はいはい、で、じゃあまあそれ、まあそんなのもありつつ、2級のその試験っていつなんですか？
その3月末の方で
試験、もうギリギリっていうか卒業してからですか。
そうですね、修了式が終わって4月入社式始まる本当に1週間、うん、2週間前に試験をするという。あ、
そうなんですか、
はい、
じゃあその前に就職があるってことですね、
はい、あ、もう決まってます。
お、決まってる、さすが。
ほぼ全員決まってました。あと全員ですね。
あ、それは今年が異常に早いっていうことではなくて、
例年というか、まあ、あの、まあ、整備士不足っていうのもあるんですけども、はい、やっぱり、就職試験も早くなってきてますし、結果もやっぱり早く出して。
そうなんですか。でも整備士さんもそれこそ町の整備工場からメーカー直系の、ね、はい、ディーラーさんの整備士さんまでいろいろとあると思うんですけど、
はい、
ちなみに山本君どちらに。
あ、ホンダ四輪北東北っていう会社なんですけど、ホンダ技研が経営している会社ですね、うん、はい、
素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、じゃあもう4月からはホンダのつなぎを着て、
はい、スーパー整備士になってると思います。
スーパー整備士ね、はい、じゃあ皆さんも割とそういうディーラー系の整備士さんだったりするんですか。
そうですね、はい、ほぼほぼディーラーに行く、はい、学生が多いですね。
はい、じゃあ就職率なんかももうほぼ100、もう完全に 100% ですね。
完全に 100% で来てました。はい、
その求人なんかも結構、じゃあその今はまあ8人に対してかなりの数が来たりするんですか。は
い、そうですね、県内外合わせると、80近くは。
すごいですね、
はい、
もうよりどりみどりだね。
そうですね、選び放題
山本君、ホンダに決めたなんか理由みたいなってあるんですか。
まずあの周りの人からもやっぱりホンダは技術が高いというふうに聞いていて、まあ、先生魅力を感じたので、
うん、
そこで勉強してスーパー整備士になりたいなと思って。はい、
わかりました。まあね、その最終的なっていうか、とりあえず今目の前にある目標が9個上のお兄さんから受け継いだシーマをピカピカに、ね、また戻してナンバー取ってっていうのを聞いたんですけど、
はい、
まあ、それはそれとして、
はい、
その先っていうのかな、将来的にはこういう風になりたいなとか、なんかそういうのってあるんですか。
あります、
はい、何でしょう。
世界一のスーパー整備士になりたいなっていつも言ってるんですけど、
うん、
あのちょっともっと具体的に話すと、うん、やっぱりあのそのホンダ四輪、ホンダ技研が開催してるあの、技能コンクールっていう大会があるんですけど、その世界大会が、あるんですよ。その世界大会で優勝したいって考えてました。
ホンダのワールドワイドのホンダの中での技能大会があるんですか。
はい、あります。
へえ、それはでも本当にじゃあ、ね、世界中のホンダの整備士の中でも一番になるってこと。
そうですね、もうマジでちょっと、あ、本当に目指してました、うん、
でもなれるんだよねきっとね。それは
もう絶対なります
ね、
はい、
あのホンダってほらでもさ、レースとかもやってるじゃないですか、
はい、
そっち方向を目指したりしないんですか。
はちょっとそっち方向ではちょっと自分なかったんで。
あ、そうなんだ、はい、なんでだろうなんでだろうね。レースは興味ないんだあまり。
はい、
じゃあもう深掘りしないそうか、その世界一の整備士って何が、
はい、
うん、まあその称号は称号だけど、
はい、
具体的に何ができたら世界一になるんでしょう。
僕が考える世界一の整備士は、頼まれたことをもうあの何でもできる整備士が世界一だと思います。多分どの整備士の人もできるとは思うんですけど、うん、それを何ならいかに早く、いかに的確に、あともう綺麗に整備を終わるとか、やっぱりそうですね、それが感謝してもらえる整備士が世界一なんじゃないかなって思ってました。
綺麗に、
はい、
そのね、ちゃんと動くっていうのは当たり前ですけど、その綺麗に整備するっていうのもあるんですか先生。その、
はい、あります。要はお客様の車をお預かりして、で、なおかつ、直して返すっていった時に、整備をしている時に、まあ、つなぎが汚れてる 帽子、靴、汚れた汚れた服装で乗った時に汚してしまったり、整備をしているのに車を壊してしまった、傷つけてしまったっていうので、それで、そうならないために、はい、お客様の車の取り扱いを丁寧にね、
はい、任せてください。は
い、いや、なんか本当にね、山本くんが、答えが素晴らしくて、高等技術専門校が目指してるなんかこう姿だったりするんだろうなと思うんですけど、先生、その普段生徒さん教えてる時に気をつけてることとか、ね、その技術以外にもなんかそういったこととかってやっぱ教えたりするんですか？
そうですね、基本的には技術もそうなんですけども、安全作業ですね。はい、
はい、
安全作業がなくしては、仕事にならないので、
うん、
はい、そこは、一番に安全第一で、はい、要はリスクを考えて作業に入ってもらう、はい、この作業をする、例えばリフトアップするのにはどういったリスクがあるっていうのを考えてもらう、うん、はい、そこから始めてもらってますね。
そっか、はい、やっぱりお仕事として長く続けるためには、
はい、
作業する側もしっかり安全にやらなければってことですか？
そうですね、はい、
そうかそうか、わかりました。なんかこうとてもいいお話がたくさん聞けたのであれなんですけど、先生の方からその、まあ、今年はね、その8人しっかりもう就職も決まって、
はい、
あとは2級整備士ちゃんと受かってくれることを願うだけだと思うんですが、
はい、
来年度例えば、ね、この学校今考えてるよとか、はい、親戚、孫、子供が考えてるよっていう方に何かお伝えしたいようなことがあれば、
まあ、少しでも車に興味があるとかそういった場合には、ぜひこの学校を選んでいただいて、整備士を目指してもらいたいっていうのもありますし、あとはその学校見学とかありますので随時受付しておりますので、そういったところで、気になるなというようなことがあればぜひ連絡していただければ対応して、こんなことをやってるんだよということで、はい、学校見学の方に来ていただければと思います。はい、
はい、ありがとうございます。山本君も未来の整備士だったり、ね、今車好きの中学生高校生たちに何か伝えたいようなことがあれば。
はい、自分は普通科から来てたんですけど、やっぱりでも普通科だからちょっと機械関係にはちょっと進めないかなって思ってる人も多分中にはいると思うんですけど、もう全然もう普通科なんですけどバリバリ頑張ってるんで、
うん、
全然それは関係ないんで、やっぱり普通科の人たちも車がもしも好きなのであれば体験入学とかにも来てみてもらって決めるっていうのもありだと思うんで、はい、そこは大丈夫だと思います。
ということで、今回は岩手県立二戸高等技術専門校自動車システム科の高橋先生、そして山本直也くん、お二人にお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。